それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日も生ける神ご自身が語ってください。今日もあなたに期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
明日からですね、イスラエルチームが使わされます。またこの教会からはですね、西田さんが行かれますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。またいろいろブログでもね、情報を送ってくださると思いますので、よろしくお願いします。また俊塚クリスチャンセンターはですね、新年度が11月なんですね。で、小学校とか中学校が日本では4月始まりと同じように、またアメリカでは9月始まりと同じようにですね、篠塚クリスチャンセンターの新年は11月から始まるということですね。ですから今日は、その旧年度といいますか、今年度の最後の、礼拝となります。そして、新年度ということでね、私たちが神様に聞いていくっていうのは非常に重要ですけれど、その中でいかに神様がね、この1年間素晴らしいことをしてくださったか、あるいはいろんなことが起きたかっていうことをね、感謝していくっていうのは非常に重要です。それで、その中でね、やはり神様が、この教会においてもいろんな素晴らしいことをしてくださいましたけれど、やはりこの賛美においてもね、いろいろなしてくださったことを思い起こさされます。で、夏に熊本へ行ってですね、でそこでこう、高齢者施設で賛美を捧げたわけですね。でその時に、すごい臨在があってね、多くの方々が涙流しておられましたけれど、それとともにですね、次の日は家庭で、コンサートをやりました。そしたらなんとですね、その賛美の後に福音を語ったら、イエス様を、ね、信じた人が2人もおられたわけですね。でやはり救いが表されるっていうのはすごい神様の技です。で私は本当に主を褒めていましたけど、でなんで、ね、わざわざ熊本まで行くんだろうと最初は思ってましたけど、でもやはりそういう、ね、神様の目的があったんだなということを思わされました。でそれだけじゃなくて、実は、この教会でもですね、ボランティア活動をしていくために登録をするということを示されて、そして、登録をしようとしてたんですけれど、なかなかできなかった。そして、その夏になって突然ですね、そのメンバーに加わってくださる方ができて、そして登録しようと思ってですね、で行ったら実績はありますかって聞かれてですね、でまさに、その熊本行ったのが実績となって、何の問題もなく、そして、トラブルもなくですね、このゴスペルなんですか、ボランティア活動の、ね、グループに入ることができたんですね。ですから、その一つ一つを見ていくと、なんかあまりにも、ね、スムーズにこういっちゃってるっていうのは、やはりそこに神様の手があったなということを本当に思わされます。そして、登録した直後にですね、1週間以内にもぜひ来てくださいっていうところがね出て、そして行くことができたわけですね。それとともに、埼玉県の方にも行って、デイケアセンターでね賛美を捧げることができました。でそのボランティア登録してね1週間以内に来たっていうことにもね、神様のやはり印としてねそれを表してくださったなっていうことを思わされます。でそれ以後はねまだ一度も来てませんよね。だからそのタイミングっていうのはね、何一つ、神様の、中にあってですね、偶然はありませんから、やはりそれは神様が見せてくださっていること。だからやはりその御心があってそれを登録させてくださって、そして、それがね、動くんだぞっていうことを神様が、教えてくださってね、そういう形になったんだと思っています。ですから、その賛美の働きっていうのは、いろんな形で神様が働いてくださいました。で、その高齢者施設行った時も、またデイケアセンター行った時も、やはり触れておられる方がおられてね、涙流しておられたり、おられたわけですよね。だからそこに神様の大きな働きがあったなということを思わされます。でやはりこれからもね、その賛美っていうのは 大きな働きの土台となっていくと思います。それから、賜物の働きにおいても、ね、癒しが随分起きましたよね。で、癒しも、皆さんホームページでね、サンキューロードっていうバナーがありますけれど、そこをあまり見られてないかもしれませんけど、そこにはですね、いろんな証とかいろいろ何かが起きた時書いてやってるんですね。でそこを見たらやはり7月ぐらいから始めたんだと思いますけど、いくつも癒しが起きてるんですね。で神様がね、そういった形で働いてくださってるっていうことを本当に思わされます。で感謝していく時にですね、神様はいろんな形で語ってくださいます。で11月の初めになるまでね、あと1週間弱ありますけれど、その中でね、私たちがさらに徹底して感謝していく中で、いろいろね、語ってくださることがあると思います。ぜひですね、それを受け取っておいていただきたいと思います。で、感謝してるとね、もういろんなこと感謝してると、もうどんどんどんどん1時間ぐらいすぐ経っちゃうっていうことがね、ありますよね。で、その中で、あ、これ語らえしたのに何もやってなかったなとかですね、また、これもやり忘れてたのとかで、いろいろこう、示されることとか、語られることがあるわけですね。で、それを悔い改めてまた祈ったりとか、次々とこう、やることが出てくるわけですね。で、そういったことをしつつ、この新年を迎えるっていうのは、非常に重要です。で、日本ではね、新年というと、今年はこれをやるぞつって抱負をね言ったりしますけれど、でも私たちはね、新年になってもさらに神様の言葉に従えるように、で神様の計画のうちを歩めるようにって祈っていくのが重要になります。自分はこれをやるぞつってもですね、神様は手がなければそれはうまくいかないからですね。だから一つ一つその神様がね言わってることをやっていくっていうのは非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。それで、今回のイスラエルチームはね、エルサレムとガリラヤを中心に行きます。でエルサレムっていうのは聖書の中でも特別な場所です。イエス様が、ダビデがねそこに最初に都を築いたっていうのもありますし、そして神殿ができたところですし、それから、イエス様がね、そこで十字架にかかられ復活され、そして今度はね再臨の時に再びエルサレムのオリーブ山に戻ってこられますね。そして黄金門から入場するということが言われています。そしてまた最近では天のエルサレムのことがね語られてますよね。ですからエルサレムっていうのは特別な場所です。それからガリラヤはですね、イエス様が伝道を開始されたところです。で神様は私たちをそこから使わすということを語られてね、そして私たちは11月のその新年の最初、そこからそこで言葉を受けて、そしてまた日本に使わされてくるわけですね。海外から来られる方もおられますから、チェコへ使わされたり、ブラジルへ使わされたり、カンボジアに使わされたり、いろいろあるわけです。ですから、それもね神様の計画の中にあるっていうことをぜひ覚えておいてください。またそこでね、祈るっていうことは非常に、大きなポイントになりますし、また行く人も行かない人もそのチームが行くことを通してね受ける恵みと祝福がありますので、ぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。それから、ゼカリア書のね14章には、千年王国に入った時にですね、イエス様がこの再臨の時に、この文を打ち負かしてですね、その後生き残った者たちは毎年エルサレムに登って礼拝したって書いてありますね。ですから、その礼拝した者たちは祝福を受けたんですけれど、行かなかった者は祝福を受けなかったって書いてあります。ですから、その行くっていうことにね、なんか特別な意味合いがあるっていうことを私たちは考えています。そして、実際に行く人もいれば、私たちの群れ全体が毎年行ってますから、それを通してのね祝福があるということもぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、そういうわけでね、チームが行きますのでお祈りください。そしてまたエルサレムではですね、最近なんかハマスがいろいろまた動き出してですね、なんか攻撃するとかいろいろ言ってます。 ですからぜひ安全もね守られるようにお祈りしていただきたいと思います。それで、先ほど言いましたけど来週からね新年度に入るわけですけれど、非常に面白いのは、今年度ここで終わって、そして新年度からですね私たちは、放浪の旅じゃないですけれど場所を定まらずにね、礼拝場所を定まらずに動き出すことになります。でそれもねやはり何か神様の特別な計画があるんじゃないかなということを思わされるんですね。で新しい闇に入るときにいろんなところへ出てって、そしてまたそこで礼拝することを通してまた霊の戦いにもなりますし、そしていろんなところでね、その礼拝を捧げるっていうのに、何か神様の特別な計画があると思っています。ですから前からねいろんなところへ出ていくっていうことは語られてますけれど、その中で、礼拝場所をね無理やりにこう移動させられるっていうのもその神様のね計画のうちにあるっていうことをね思わされますので、ぜひお祈りください。そしてまた必ずね場所が確保できるようにですねお祈りしていただきたいと思います。で5ヶ月経ったらまたここ、5ヶ月過ぎたらまたここ使えるようになりますけどね、それまで、あちこち行って礼拝すると、そこにも神様の計画があるということをね覚えておいてください。で12月にですね沖縄の波照間島というところへ行ってですね霊の戦いをすることになっています。でそのためにもお祈りください。そして今までね、霊の戦いというのは日本の霊の戦い、最北端、最西端、最東端、で南だけやってなかったんですね。それでその波照間島へ今度行ってやると、そういうことになってますのでよろしくお願いします。それで、あともう一箇所ね、霊的なポイントの場所へ行って、霊の戦いする予定です。ですからそのためにもお祈りください。それで、聖書の方に入っていきますけれど、今日は、有名な箇所ですね、ローマ書の8章の28節、ここを読んでいただきました。もう一度お読みしますね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、とこう書いてあります。で何度読んでもですね、この御言葉は本当にこの素晴らしい約束の言葉だなということを本当に思わされます。で神がね、全知全能の神、すべてを治めておられる神がですね、すべてを働かせて益としてくださるって書いてあるんです。すごい約束ですよね。何でもおできになる方、今日Nothing is possible with God じゃなくて All things are possible だっけ、何でも神に不可能なことはないっていうね御言葉がありますよね。ですからその神様がね、どんなことがあっても全てが益になるんだぞということをこう約束してくださってるわけですね。だから、私たちの人生において何一つ、神様を信じた人はですよ、何一つ、失敗で落ち込んだりとか、あるいは悩んだり、あるいは絶望したり、する必要はないわけなんです、こういう約束があるから。で、益の反対って言ったら何ですかね、損をするっていうんですかね、益、英語ではグッドってなってますけれど、とにかく神様が全てを良いことにしてくださるわけですね。でどんな悪いことがあったとしても、それがいいことに実は変わっていく、神様の力によって。だから私たちにとって、がっかりすること、絶望すること、イライラすること、怒ること、いろいろあるでしょう。でもそれはですね、実はクリスチャンであればそれをですね、神様の力によって全てが益に変えられるっていうことをこう約束してくださってるわけです。ただしここには条件がついてるわけですね。でクリスチャンにおいてもなんかがっかりして落ち込んでたりとかいろいろする人がいます。 で、約束を、その約束をちゃんと受け取って、そしてその約束に立って歩むんであれば、必ず私たちは神様にあるこの勝利を見ていくことができるわけですね。ところが、その条件というのが何かというと、ここに書いてあるように、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはって書いてあります。だから、そういう人のためには神様が益としてくださるって書いてあるんですね。だから、それはどういう人かっていうと、これは神の計画に従って歩む人ですから、神様に従っていく人のことを言ってるわけです。神様を愛するっていうのはね。ですから、神様に従っていくんであれば、全てが益となる、こういう意味ですよね。で、まあ、神に従うっつっても二通りあります。それは神様に語られたことに従うっていうことと、あと聖書に書かれているその教えに従うっていうことですね。で、まあ、神様のこの聖書、この中の教えに従って歩む、これがですね、一つは従っていくことになります。だから、そうすると、全てを働かせて神様は益としてくださるってこう言ってるわけですね。だから、その神様が言われている、聖書に書かれている教え、これを信じて受け取って、そしてそれを行っていくっていうことが重要になってくるわけですね。で、今年度の御言葉はですね、ピリピの4章の4節だったわけですね。何かっていうと、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいってやつですね。で、いつも主にあって喜びなさい、まあ、私たちにおいてもですね、嬉しい時やなんかすぐ喜べるわけです。自分たちの、ね、感情が嬉しかったり、例えば美味しいお寿司が出てきたり、ね、それでパッと食べたりとか、美味しい柿が出てきてパッと食べたりとかですね、こういった時はもう自然と喜べちゃうわけですね。で、まあ、これが普通なわけですね。ところがですね、嬉しくない時っていうのはなかなか喜べないんです。喜べますか、皆さん。喜べないんですね。で、その喜べないっていうのが私たちの実質であるっていうことをね、知っておくのは必要です。で、だから風邪をひいちゃって熱が出たあーと思ってね、全然それ喜べなかったり、なんかで失敗してあーと思ってですね、喜べない、あるいは何ですかね、学校や会社でもなんか仕事で失敗したとか言ってですね、それで喜べないとかいろいろ出てくるでしょう。でも、それはですね、私たち人間の普通の事柄です。で、それをですね、そのまま受け取って、そしてそのまま生活してるんであれば、ノンクリスチャンと同じです。だって、ノンクリスチャンだって嬉しいことは喜べるわけですよね。美味しいお料理出てきたら嬉しくなっちゃうし、喜んじゃうですね。で、なんか辛いことがあったり失敗したりしたら、がっかりきたり、あるいは怒ったりイライラしたりとかね、それは誰でも起こる。それが人間、私たちですね。でもですね、悪いことをそのまま受け取ってやるんであれば、そのまま信じてない人と同じですけれど、クリスチャンはですね、こういうふうに約束の言葉が与えられているわけです。すべてのことを働かせて益としてくださる約束なんです。従っていけば、で、従うっていうのは何かって言えば、実は信仰を使っていくことに関係してくるわけです。だから、先ほどのね、喜びなさいっていうのもそうですし、感謝しなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていうのもそうですよね。で、それが大きなポイントになってくるわけですね。だから、クリスチャンであれば、その問題が起きたとき、がっかりしたとき、喜べないとき、そのときにですね、そのまま、その自分の、自分そのものをね、ずっとそれ、そのままで進むんではなくて、神にある対応をしていく必要があるってことです。で、それが信仰を使っていくことになるわけですね。で、 聖書の中にはですね、心の一心によって自分を変えなさいっていう御言葉があります。ロマ書の12章ですかね。だから自分の思いをこう切り替えていくわけです。で、切り替えなければいつまでたっても嘆いていたりつぶやいていたり、文句をブツブツ言っていたり怒ってたり、人生がつまんなくなってしまいます。落ち込んでしまいます。でも本当に聖霊様に満たされて神様に従っていくんであれば、そういったことをこう感謝に変えていったり、あるいはいつも喜んでなさいっていうように喜んでいくことができるようになってくるわけです。で、まあ最初はその訓練が必要ですけれど、やはり、その喜ぶっていうことに関してもね、心の一心によって自分を変えなさいっていうことは、もう喜ぶことに決める、感謝することに決めるっていうことにしてですね、悪いことが起きた時もそのことも感謝します。本当に起きたことを本当に喜びますですね、素晴らしいことが起きたことを感謝しますってね、やっていくわけですね。で、それが実は変わって、それによってですね、神様が働いてくださって、悪いことも益としてくださるっていうことをこの御言葉で言ってるわけなんですね。だから、喜ぶっていうのはね、重要ですよね。で、試練にあったときは、この世もない喜びと思いなさいっていうのもね、確かこの前、先週だったか、先々週だったか、やったと思いますけれど、試練にあったとき、もう喜びなさいって言ってるわけですね。だから、私たちは知ってるわけです。こういう約束があるから、あ、喜んだらもう神様が働いてくださるんだ。で、まあ、この前の御言葉はね、忍耐もできる、完全なものとしてくださるってこう書いてありましたけれど、そういう形で、神の手がそこに入ってくるんです。で、神様が働いてくださるんであれば、私たちではこの考えられないことが、その悪い状況の中にあっても、変わってくるっていうことなんですね。だから、どんなに悪い状況があったとしても、その神様にある対応をしていったときに、信仰を使っていったときに、私たちがその心を切り替えていったときにですね、それを通して実は神様が働いてくださるということを私たちは知ることができるわけなんですね。これはすごい約束ですよね。で、ノンクリスチャンには与えられない約束、本当に信じている人だけが受ける恵み、特権です。で、それがこの大きな約束になっていくわけですね。で、この約束の言葉っていうのはね、やはり、人が約束してるわけじゃないですから、人の約束っていうのは当てになりませんよね。これやったらお前大金持ちにしてやるとか言ってもですね、そんなこと信じて何かやったら実は騙されてたりとかね、そういうことはありますよね。でも神様が言われた約束っていうのは必ずそのようになるんです。だから私たちはそれをやっていくときに、いろいろこうね、信仰の勝利を取っていくことができるわけですね。で、例えば感謝することにおいても、すべてのことについて感謝しなさいって書いてあります。で、すべてのことについて感謝するっていうことは、もち悪いこともどんどんどんどん感謝していくんですけれど、この信仰の対応を取っていくときに一つ大きなポイントがありますよね。それは、まあ、最初はできないことを感謝しますから、気持ちが伴わなくても心で感謝します、感謝しますってね、口でどんどんどんどん告白していくっていうのは重要です。そしてそれとともにですね、受けたと信じる信仰、これを私たち学んでますから、もうそれを受けたと信じるわけですね、その言葉を。だから、この悪いことの後ろにも神様の素晴らしい計画がありますから感謝します。そして神様がこのことを通して益としてくださいますから、ありがとうございます。そしてこのことを通して主の栄光が表されますから感謝しますって、もう先取りしてですね、もう解決したようにこう祈っていくわけですね。で、その中で神様が働いてくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その時に私たちが問題があったとしても、困難があったとしても、その時に実は私たちにはできないような事柄、それを神様が益としてくださる、それが大きなポイントになってくるんですね。で、この パウロがね、このローマ書を書きましたけど、やはりそうだなと思うのはですね、この前、蒼天で、デボーションでね、パウロとシラスが牢に囚われたところがありました。で、その時に、パウロとシラス何してたかっていうと、祈って、そして賛美してたって書いてあるんです。で、他の囚人たちも聞き入ってたって書いてありますけど、普通だったらですね、奥の牢に入れられてもう動きが取られないようになっちゃったらですね、普通の人だったら、なんてことになったんだとか、ね、あるいは鎖をこうガタガタ動かしたりこうやったりとかですね、いろいろやると思うんですね。ところが彼はそういう神様の、ね、約束を知ってたから、やはり祈って、そしてその時にですね、賛美の歌を歌ってたわけですね。賛美の歌を歌うということは感謝の心があるということを言ってるわけですね。ですから感謝と賛美っていうのはね、一つみたいなもんですから、だからその中でこうやってった時に神様が働いてくださって、大きな地震が起きて、一気にその牢のね、扉が開かれて、そして彼らは逃げ出すことができたわけです。で、逃げ出しただけじゃなくて、それで終わんないわけです。そこにいた、看守の人たちがですね、家族揃って全員救われたって書いてあります。だからですね、そこでね、パウロが落ち込んで、ああもうダメだ、こんな牢に行ったらもう何もできなくなっちゃったっつってですね、文句言ったりつぶやいたり、牢をガタガタ揺らしたりしてもしてたらですね、何にも起こんなかったですよね。でも神様に信頼してそれをやってたわけです。で、その時に主が働かれて技が起きたわけですよね。で、やはり私たちがどこに期待していくかということです。で、悪いことが起こった時においても神にある対応をしていくかどうか、それは神様の約束をしっかりと握って、そして信仰の対応を取っていくことになるわけですね。で、私たちもね、以前なんか自分でね、理解できない形でですね、悪者にされたことがあるわけですね。教会の献金かなんかのことで。で、その時にですね、こちらは何もその悪いことしてないのに、なんでそんなこと言われるんだろうとかね、思うわけです。で、その時に、その人をね、けしからんとか言って、そんなことやってないとかね、言って怒ったんじゃなくて、我々は何をしたかっていうと、徹底して感謝して、そして喜んだんです。こういったことが起こったことも本当に感謝します。で、このことを働かせて、ね、神様は益としてくださることを知ってますか、感謝します、喜びますですね。そして気持ちは最初ついていきませんでしたけど、しかし、こう喜んだんですね、家の中で。で、二人で踊りました。で、人が見てないからね、踊るんですけれど、そういった形でね、信仰の対応を取っていったわけですね。で、不思議なんですね。そしたらですね、それが終わってちょっとしたらですね、実は献金をいただいてしまったんですね、イスラエル行きので。思いもよらぬ恵みと祝福を受けることができたわけです。で、なんかそのね、献金のことでなんか文句言われたのに、実はそれは問題なかったんだよっていう形でね、神様はわざわざそういう形で、献金という形でね、与えてくださったっていうのは、本当に神様が全てをご存知だなっていうことを本当に思わされる出来事でした。だから、どんなに困難な状況があったとしても、あるいは問題だと思ったことがあったとしても、私たちがどういう対応を取っていくかによって、その状況っていうのは大きく変わってくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、状況はね、私たちはどうしても人間的な形にしか捉えられない場合があります。で、以前お話したと思いますけど、マーリンさんの本をね、ある国へ持ち込もうとした時がありました。で、その時にですね、 非常にこの困難が許されたわけですね。何が困難だったかっていうと、3000冊をね、持ってってくださいって言われたわけです。で、3000冊っていうのは、まあ、小さな本ですけれど、やはりあのこの木のパレットにもいっぱいあるんですね。で、海外選挙の授業で行く人って言ったらですね、結局3人しか集まらなかったわけですね。で、3000冊3人で分けると割り算すると1人1000冊ですよね。1000冊でもですね、こんなにあるわけですね。そんなの持っていくっつってもゴロゴロには入らないし、そんなの持ってったら誰だって何ですかって聞いてですね、バレちゃいますよね。だから絶対できないような状況に落ち込まれた、この導かれてしまったわけですね。で、その時にあのミッションから言われたのはね、この国へ行って、そこのこの人にコンタクトすれば、そこの倉庫に、その3000冊がありますから、そこへ行ってくださいと。で、他に何の情報もないわけですね。で、知り合いもいない。そして、何をしていいかも分かんない。で、やはり困っちゃうわけですね。でも神様に日にちは決めてくださり、そして、飛行機まで取っちゃった。で、行くまでにですね、飛び立つまで何の解決方法もないわけです。とにかく3000冊がそこに置いてあるから、それをピックアップするという、そういう状況になってたわけです。しかも3人で。で、途方に暮れてしまったんですけれど、これほどね、海外選挙の、中でですね、感謝した派遣は私にとってありませんでした。もう朝起きてからね、もうずっと感謝ですよね。で、まあ、行く前からしてましたけれど、徹底して感謝していったわけです。向こうへ着いてからも空港へ行ってね、そこで感謝、また乗り継ぎでまた感謝で、向こうへ着いてからホテルに入ってからすぐ感謝し始めてですね、もう感謝ばっかりで、どうしていいか分かんない。そしてこれほどね、感謝する中で、やはり神様がね、そこに働いてくださったなってことを本当に思わされます。それは、全然コンタクトもなかったのに、向こうへ着いてからですね、ある方を通して向こうの何だったかな、テレビ、電動用のテレビかラジオだったの、その放送、それを放送している会社を紹介してもらって、そしてそこへ行ってみたらっていうことを言われて、でそこに会いに行ったわけですね。でそこへ会いに行ったら、そこでは何もそういうことやってないけど、でもある人を紹介してあげましょうって言ってですね、そしてその人が、あるポイントになる人を紹介してくださったんですね。ところがその人は忙しくて、なかなか会えないけど、まあとにかく行ってみましょうということでね、行くことになったわけです。で、私たちの日程っていうのはもう決まってたわけです。で、ピックアップしてそこにいられるのは2日か3日ぐらいだったわけですね。その間に全部やんなきゃいけない。だからますます感謝ですよね。で、とにかく時間が限られてるので、それでいろんな人に会ったりとかしていかなきゃいけない。で、行った時にですね、その紹介してもらった人が連れてってくださったんですね。で、不思議ですね、本当に実はその人はある会場にいて、そこから引き上げようとしてたんですね。で、そこへちょうど我々が行って会うことができたんです。で、もしそこで会ってなければその人とコンタクトできなかったんですけれど、会って、そして、事務所へ行って、そしてそこでですね、その人がじゃあ1000冊受け、持っていきましょうって言ってですね、喜んで引き受けてくださったんですね。で、またそこで感謝してたらですね、向こうに日本人の人が、クリスチャンの人がいるっていうことが分かって、その人とコンタクトしたらですね、一緒にお昼食べましょうとか言ってですね、で、夜だったから。で、食べた時に、実は今日、お昼食べたんです。実は今日夜、日本人の人のね、集会があるから、そこ行きませんかっていうことを言われてね、で、なんか情報があるかもしれないと思って、こう出かけていったわけですね。そしたらですね、その人たち、やっぱりそういうことをやってる人たちだったわけです。こうやって持ち込んだりとかね。で、その人は、周りにさ、よく知ってますとか言ってですね。で、1000冊やりましょうって言ってですね。だから、不思議な形で、もう、 1000冊がね、あっという間にこう引き受けてくださる方が出てきたんですね。でさらに、それ以外にもね、神様が知恵を与えてくださって、400-500冊違う方法で送って、それから他の人がまたぜひくださいということで言って、結局私たちがですね持ち込んだ時は1人100冊ぐらいしか持ち込まなくてよかったんですね。だから何の問題もなくこう入ることができて、そして向こうの、牧師さんにね手渡すことができたわけなんですね。でもその時今考えると、確かに祈ったこともありますけれど、もう本当に苦境に陥ってしまって、どうしていいか道が開かれない、その時にですね、徹底してこの感謝した時に、実は神様が不思議な形で道を開いてくださったわけですね。でもし人間的な力でやってたら、そんなことは何も起こらなかったと思います。でも、その悪い状況、もう絶対にできないという状況を、そのことを感謝して、そしてまた信仰の告白をして、からしなりの信仰を使ってやっていった時にですね、主が働いてくださったんですね。で力があるんです。で神様は約束されたことを確かになしてくださるんです。だから、どんな状況にあったとしても、私たちが本当に、この教えに従い、そしてそれを用いていくんであれば、どんなに悪いことがあったとしても、問題があったとしても、神様は全てのことを働かせて益としてくださるということをね、私たちは知ってるわけなんですね。で、これは人間がすることではありません。だから、私たちには不可能と思えること、また絶対にこういうことはならないだろうなと思うことすらさえもですね、神様はやってくださるんですね。で、それが全能の神様の技です。で、全てが益となるんです。だからクリスチャンにとってのね、素晴らしいことは、悪いことが起ころうとも、何か絶望的なことが起ころうとも、この約束の言葉に立って歩むんであれば、もう私たちは人生において勝利を取っていけるんです。何も落ち込むことはない、何も絶望することはない。そして、主が働かれるのを待ってればいいわけですね。こんな素晴らしいことはないですよね。で、それを私たちはそういう特権を持って歩んでるんです。だから自分でがっかりしたりしないようにしてください。それを神様のところに持っていく。そして信仰を使っていく。そして神様が約束してくださってるこの言葉、従っていくんであれば、全てを働かせて益としてくださる。これをですね、しっかりと握って歩んでいくというのは重要なことになってきます。特に、これからね、非常に、神様の働きもね、リバイバルに向かって大きく進みますけれど、それとともに非常に悪い時代にもなってきます。不安定な時代にもなっていきます。で、迫害の時代にもなっていきます。で、その時に私たちが本当に信仰を使えるかどうか、使っていけるかどうか、今からね、神様は訓練をしてくださってますよね。で、その訓練を喜んで受けて、そしてまた主の栄光をですね、見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが私たち一人一人に大きな計画を持ち、あなたの栄光を表そうとしておられることを感謝いたします。どうぞ主の豊かな恵みと祝福をさらに進めてください。この年度末にさらに感謝の祈りを強めていきなさいとおっしゃられます。この感謝を通して、さらにこの解放を受けていく方が出てきます。また自分の過去の事柄において、そのある部分にこの触れたくない、触れようとはしない方がありますけど、そこに、神の光を当てていく必要があります。それじゃあ、癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。 愛する天の様、あなたが癒し主であられ、また力ある御業をなしてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今ここに癒しの霊を注いでくださり、またあなたの賜物の働きを豊かに表し、栄光を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人なく病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この体と精神のように、命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この腰が痛い方がおられます。そこに今、主が触れております。その癒しを受け取ってください。でまた歯茎がちょっと悪い方がおられます。そこに今、主が触れております。その癒しを受け取ってください。また目がちょっとしばしばするような感じで、見えにくい方がおられます。そこに今、主が触れております。その癒しを受け取ってください。またちょっとこの肩こりがしている方がおられます。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。